耳で立ち読み新刊ラジオ、皆さんこんにちは。新刊ラジオブックナビゲーターの矢島雅人です。この放送が2013年最初の配信ということで、皆さん明けましておめでとうございます。2013年も新刊ラジオよろしくお願いいたします。というところなんですが、新年明けてこんな話題で恐縮なんですが、私矢島雅宏こんな仕事をしておりますので収入が不安定です。なのでですね、過去にやばい、今月はあと2万円足りないぞとか、もうひどい時はやばい5万円ほど足りないっていうね、やばい時期、矢島の財政危機っていうのはあったんですが、その度にですね、僕はついてるのかなと思うことがありました。というのも、計算して、やばい、3万円ほど足りないと思った時に、3万円の仕事をいただいたり、やばい、7万円足りない、これは借金しかないかと思った時に、矢島さんちょっと大変な仕事なんですけど、7万でやってくれませんかっていう、ぴったりその額の仕事が入ったりするんですよ。でそれを、受けた時とか、わかりました、じゃあやらせていただきます。ふって電話を切った瞬間、僕こうつぶやくんです。俺は神に愛されている。そんな瞬間皆さんありませんか？僕だけですかね。今日はですね、そんな話をしていこうと思うんですが、西田文夫さんの本です。昔カモの法則というのを新刊ラジオで紹介して、リスナーさんにも評判が良かったので覚えている人がいるかもしれませんが、日本のメンタルトレーニング第一人者、そんな西田文夫さんがまた一つすごい法則を発見したと本を出してくれました。一体どんな内容なのか見ていきましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオスタートです。今回紹介する本は徳間書店より出ております、西田文夫著、成功者が必ずやっている3つの秘密、ツバメの法則という本です。まずは著者のご紹介ですが、西田文夫さん、日本におけるイメージトレーニング研究および指導のパイオニアです。月のカリスマとして日本の経営者ビジネスマンの能力指導に携わり、数多くの成功者を生み出しています。また一方でアスリートの、指導なんかもされているようで、本当にメンタルトレーニングとかね、会うと元気が出る方なんです。僕もお会いしたことあるんですけど、非常に元気のあるというか勢いのある人でね、知らないという人は一度ホームページで見るなり直接お会いするなりしてみることをお勧めします。で、今回そんな西田さんが出された本、ツバメの法則なんですが、名前だけ聞くとなんだそれと思うかもしれません。しかしこの法則こそが西田さんによると成功者が持つ必須条件なんだそうです。いわく成功者にはいくつもの共通点があり、それをツバメの法則と名付けた。なぜならばツバメと成功者にも共通点があったからなんです。一体どういうものなのかご紹介していこうと思います。まずはこんなお話ですが、西田さんによると日本は東日本大震災の後、消費者の価値観が目に見える幸せから目に見えない幸せへと変わってしまったそうです。そしてその急激な変化についていけず、経営が傾き大変な赤字を抱えてしまった会社もたくさんあったといいます。しかしその一方で、世の中の価値観の変化をいち早く察知し柔軟に対応することで苦難の時期を乗り切った会社もありました。ピンチをチャンスと捉えて以前より大きな飛躍を遂げた経営者、見事に会社を立て直した経営者、新天地を求めて果敢に海外に進出していった経営者、そんな勇気ある姿が、何でも西田さんの中では毎年春になると遠い南の海から日本に渡ってくる鳥ツバメと重なったんだそうです。で、西田さんツバメに興味を持ちまして、その生態を調べたところ、面白いことに成功する経営者とツバメとの間にいくつもの共通点があったというわけなんですね。で、これがツバメの法則になりますが、なぜツバメの能力が今の時代に必要なのか、ちょっと見ていきましょう。先ほども言いましたけど、東日本大震災の後、若干その消費者の価値観が変わって日本のビジネス界も変化を迎えました。それで、新たなムーブメントとして、人から愛されないとビジネスは成功しないというものがあるそうです。確かに人から嫌われて成功するというのは今の世の中では難しいかもしれませんね。なのでこれは必須条件で、ツバメもこの必須条件を兼ね備えている。そう、ツバメほど人に好かれている鳥がいないと西田さんは言っているんですね。聞いたことあると思いますけど、昔からツバメが来る家は商売が繁盛するなんていうふうに言われてます。 まあ、さらにはツバメの巣、まあ、中華料理の高級食材、あと塩ビ服、まあ、ツバメの尻尾のように上着の裾がとんがって長いのでその名がついたんですが、これは男性の正式な礼服です。あと幸福の王子というオスカーワイルドの有名な小説の中にもツバメは貧しい人たちのために宝石を配ったりしています。こういったことを踏まえた上で何が言いたいかと言いますと、ツバメというのは今も昔も幸福の象徴としてみんなから愛されていることなんですね。この愛されるというのが、繰り返しますが、今の時代の成功者が持つべき条件となっています。でこれだけだとツバメの法則ものすごい安っぽくなっちゃうんですけども、ビジネス書らしく、ツバメの法則大きな三原則があります。それは1ついてる人と付き合う、2場を選ぶ、3目線を高く、というものです。ちょっと皆さん文字を考えながらゆっくり声に出してみましょう。ついてる人と付き合う、場を選ぶ、目線を高く。そう、ツバメの頭文字を取った三原則になってるんですね。うわーこじつけーと思ったかもしれませんけど、僕はちょっと感動しちゃいました。あ、うまいなーと。そうなんです、このツバメの頭文字を取った三原則が成功するために重要な要素なんです。なおこちらの原則はビジネスに限った話だけではなく、まあ、スポーツ選手やクリエイターにも使えるそうで、まあ、これは全ての方がねツバメの法則を手に入れてほしいという西田さんの意図でもあるんでしょう。で、今回はこの三原則の中のツバメのついてる人と付き合うについてご紹介させていただこうと思っております。で、このついてる人と付き合うという原則なんですが、まあ、西田さん曰くうまくいってない人たちって群れてしまうんだそうです。まあ、失敗した者同士、うまくいってない者同士、ついてない者同士で愚痴を言って慰め合う光景、まあよく居酒屋なんかで見るかもしれませんけど、過去の失敗経験やトラウマに縛られてしまいますよね。気持ちはわかるんですけど、世の中で成功してる人たちっていうのはそれがこういう不快な情報を脳に入れない、だからそういう不快な人たちと群れることはしないんだそうです。逆に脳に、まあ、不快じゃない、気持ちいい、心よい、心地よい情報を入れるために成功してる人たち同士、ついてる人たち同士で群れる傾向にある。なので成功したいと思う人はついてる人と付き合ってるんです。で、さらにこのついてる人というのはついてる人を本能で嗅ぎ分けることができます。まあ、先ほどツバメが巣を作る家は商売が繁盛するなんていう話をしましたが、実はこれツバメがトンビやヘビなど外敵から身を守るために人の出入りの多い家に巣を作る習性があることから来ています。つまりツバメが巣を作ると商売が繁盛するんじゃなくて、そもそも商売が繁盛するような人通りの多い家、店を見極めて巣作りをしているんです。さっきのお話とつながりますよね。そう、ツバメはですね、ついてる人の家に巣を作るんです。まあ、さらに言えばこの家主はツバメの巣ができることによって、あ、これからいいことがたくさん起こるに違いないぞと、科学的には全く根拠のない自信を持って、まあ、脳がその快不快で言ったら快の状態で仕事をするわけなんですけど、そうすると当然うまくいきます。実際に世の中の成功者たちもみんな根拠のない自信を持っているんです。これはいろんな本でも言われてますね。このようについてる人と付き合うというのはツバメから取った法則なんですが、ツバメのようについている人を本能で嗅ぎ分けてそういう人たちと付き合いましょう。本ではもっとより詳しく書かれています。さらに優秀な経営者やトップアスリートは仲間をとても大事にしています。その仲間というのは同じように志が高い人々のことで、脳がいつも快不快の快の状態で夢に向かって果敢に進んでいる人たちのことです。成功する人というのはそんな前向きで明るく行動力のある人たちをとても大切にします。中でも起業家は自分が成功する前に付き合っていた志が高い友人をとても大切にして、自分が起業してうまく軌道に乗ってからも当時の仲間で集まって情報交換をし、時代の転換期にはお互いの力を貸し合って新しいビジネスを立ち上げるんだそうです。するとそれは大きな波になって一般の人たちみんなを引っ張っていく新しいムーブメントになります。このような成功する人の ついてる人と付き合う、そしてついてる人を大切にするというのが実際に成功という結果に結びついてくるんですね。ただ一つ気をつけてほしいことがあります。それはそのついてる人を見極める本能のことなんですけども、これはねちょっと一言で言うのが難しいので本をよく読んでもらうことをお勧めするんですが、もしかしたらそれは相手がツバメじゃなくてカラスかもしれません。この本の中で西田さん人をねいろんな鳥に例えて言ってるんですけど、カラスというのはですね人の弱みにつけ込んで襲ってくるんだそうです。まあ実際僕もカラスに襲われたことありますけど、まあ脳が快じゃない人、まあ、つまり落ち込んでいる状態の人を狙って利用するために近づいてくる。なので今もしあなたが自分はツバメじゃない、でもツバメになりたい、だからついてる人に近づこうとした時に寄ってくるのはもしかしたらカラスかもしれません。そのあたりはちょっと気をつけておいてください。というわけでツバメの法則のほんの一部ご紹介させていただきました。この本3原則を章ごとに分けて分かりやすく解説されていますが、まあ、その解説に出てくる例え話とか、あとその言い方ですね、まあ、これがなんか西田節というかですね、西田文夫さん本当本だと前傾姿勢で今幸せですか、あ幸せじゃないよ、幸せじゃないんだったらこうした方がいいよっていう、なんでしょうねこの威勢の良さ、元気が出てくる本なんですね。だからもしあなたがもう今ツバメじゃなくて、あ自分成功しないかもしれないななんて思ってたら、成功しないかもは成功しません。これは西田さんの前著カモの法則からです。自分は成功するかも、あ自分は変われるかもと思ったら、こういった本を読んでですね、ぜひ自分の中のメンタルを変えてみてください。メンタル、イメージトレーニング、それこそが西田文夫さんの真骨頂だと僕は思っています。読むだけで元気が出る、そして非常に分かりやすいツバメの法則という成功法則、まあ、ビジネスマンだけでなく全ての仕事に通じることだと思いますから、アスリートの方、クリエイターの方、ビジネスやってなくても、まあ、ニートの方って結構言いづらいんですけども今ちょっと目標がなくて困ってるなーっていう人、ぜひこちらの本読んでみてください。では書籍情報です。成功者が必ずやっている3つの秘密、ツバメの法則、西田文夫著、徳間書店より税込み1470円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回の本どうだったでしょうか。やっぱ西田さんの文体って僕は好きなんですけどもね。で、西田文夫さん、今回のツバメの法則をですね、前のカモの法則を超えたかもしれないなんて言い方をしていました。ただ僕としてはカモの法則とツバメの法則はその扱っている軸が微妙に違うので、僕はまだまだカモの法則も世の中に役に立つと思ってるんですね。実際僕もあれ役に立ってますし、そんなわけで、過去紹介した新刊ラジオのカモの法則なんですが、新刊ラジオ第1243回、カモの法則、脳を変える究極の理論、こちらの方もぜひ合わせて聞いてみてください。では今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。
オーディオブックのフィービーインフォマーシャル、
書籍や講演会を音声化したオーディオブックのおすすめコンテンツを紹介するコーナーです。お相手はこの方。
はい、どうも、昨年は大掃除が全くできませんでした何かの人石橋です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
汚ねえんだまだ。
いやー、まあ忙しかったんでしょうね、いやー、まあというわけでですね、部屋が片付かないっていうのがよくある悩みだと思うんですが、
あるある。
今日はこんなオーディオブック、
はい、
たった1分で人生が変わる片付けの習慣。はい、
ほう、
まあね、部屋片付けた方が人生うまくいくよってよく言われますけども、
はい、よく言うよく言う、
はい、今回のオーディオブックもですね、まあ、ご多分に漏れずそういう方向なんですが、実際に片付いてる人の人生どううまくいくかっていうのを、まあ、トピックス、分けてですね語っているので非常に聞きやすくできています。
ほうほうほうほう。
で、僕が気になったトピックス一つご紹介したいんですが、36番、
うん、
片付けリバウンドを起こしやすい5つのタイプを知る。
ありそう。
あるよね、
うん、
タイプ1、買い物が好き。
あ、はいはいはいはい。
タイプ2、もらうものが断れないタイプ3、 物を定位置に戻さない。
あー、わかるな。
タイプ4、物の定位置が決まっていない。
あー、それもわかるわ。
タイプ5、物の定位置が適切でない。
全部僕当てはまります。
僕も当てはまるんですけど、これ物の定位置って結構重要なんですね。
重要だね。
そういったですね、いろんなその片付けのノウハウとか、はい、片付けるとあなたの人生ほんま良くなる定的なことが
関西弁では書かれてないでしょ。
一切書かれてないですけど、書かれていますので、はい、部屋がちょっと汚いかなとか、あの自分の息子さんとか娘さんの部屋汚いなと思ったら、
はい、
ぜひこのオーディオブックをですね聞かせてあげると、はい、寝てる間とかにね、
ね。睡眠学習。
まあ片付けて人生もうまくいくんじゃないでしょうか、
ね、書籍の方も30万部突破してるものなのでね、
はい、
効果あるんじゃないでしょうか。というわけで、本日紹介したオーディオブック、たった1分で人生が変わる片付けの習慣は、オーディオブックのフィービーで配信しております。アクセス方法は各種検索サイトで FEBE と検索していただくか、カタカナでフィービーと検索してください。
はい、皆さんのご来訪、そして片付けお待ちしております。
待っております。誰か片付けて。